チップス。そろそろ秋なんでね、バッグも買えないとですね。
そうですね。
新しいバッグ欲しいな。
はい、私も欲しいんですよね。
これ可愛いですね。
はい。
フランチェスコ・ビアジア。
はい。今すごい人気なんですよ。
でも人気なの分かりますね、これ。
はい、もう芸能人とかモデルとかがみんな持ってるみたいな。
ね、なんか革でシックな茶色だから、はい、会社にも使えるし。
そうなんですよね。普段使いでも本当に。
遊びでも使えますよね。
はい、オンオフ構わず使えるっていう感じで。
ちょっと高級ですけどね。
そうです
ね。
そんな楽しい商品がいっぱい載っているパーソナルタノメールのカタログ。そうですね。ご希望の方は検索サイトからひらがなでパーソナルタノメールと入力してください。
アップルといえば大塚紹介。
皆さんお元気ですか？ TBS ラジオ954情報キャスターの柳沢玲です。このポッドキャストプログラムアップルチップスは、普段から Mac を使ってクリエイティブなお仕事をしている方や Mac を愛用しているユーザーの方々に向けて、情報やトレンドを分かりやすくお送りするポッドキャストプログラムです。そしてこのプログラムの講師を務めてくださるのは佐藤豊彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、はい、野球のシーズンインの時期に始まったこの番組なんですけれども、はい、プロ野球の方はね、もう明日27日からいよいよ日本シリーズで。
ですか。
ね、日ハムと中日、はい、どっち応援しますか？
ね、イベリコ豚が好きなんですね。はい、どっちかかというとハム
という。新聞より食べ物ということ で、ね、はい。そしてそんな中、アップルチップスは今回で30回目の配信を迎えま す。嬉しいですね、はい。ということで最後までどうぞお付き合いください。それでは参りましょう。今回のテーマは、番組のホームページではデザイナー必聴 DTP アプリケーションの現実と予告していましたが、 PDF 入稿、黒船来週以来の夜明けをもたらすということで2週にわたってお送りしていきます。
何ですかこの黒船来週って。
これはですね、入稿と黒船をかけたんじゃないですかね。
入稿だから黒船なんだそうところで、その PDF って一体何だか分かりますか？
はい、何度も聞いてますけれども、どんな書類でも誰でも同じように見ることができるソフトですか、データですかね。
データですね、正しくは。はい。はい、表示するためには Adobe Reader っていうアプリケーションが必要なんですね。
はい。
あと、まあ、イラストレーターがあれば読み込むこともできる。できない時もあります、
はい。
そういうものなのですが。
はい、PDF って何の略語でしたっけ？はい、
ね、PDF？
はい。
そのために今日はゲストがいらっしゃってます。
はい、そうですね、はい。はい。ではご紹介しましょう。今日のゲスト、有限会社ビットカフェ代表取締役の足立仁さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは足立さんのプロフィールをご紹介します。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、製版会社で PDF に巡り合い、現在は CTP サービスビューローの株式会社 TPC と PDF サービス及びコンサルティングを業務にしている有限会社ビットカフェを運営。PDF と出会ってもうすぐ10年になるという PDF オーガナイザーのお一人です。その他にも制作、印刷業界の様々な関係団体の役員も務めていらっしゃいます。早速ですが、先ほど佐藤さんに答えていただけなかった PDF は何の略語で何のためのものなのか教えてください。
はい、PDF というのは、ポータブルドキュメントフォーマットと言います。
はい、
でその頭文字を取って PDF という名前になっています。
はい、
で目的自体は、はい、これパソコンで見るんですけども、はい、異なった OS、
はい、
例えば Unix とか Mac とか Windows とか、
はい、
それからアプリケーションというものが従来は同じものが持ってないとデータが見れないという状態でした。
はい、
それはやっぱりなかなか不便ですねと、はい、いうことがあって、
はい、
その PDF にすることによって異なる環境であっても作った人の意図通りに見えた方が便利だねっていうことで、はい、Adobe Systems が開発したものになります。
あ、
便利なんですよ。この PDF がなかったら、
はい、
僕らはですね、いつもバイク便を、飛ばして、バイク便の方に飛んでもらってね、
はい、
で、僕らがプリントアウトしたものを、見ていただいて、
はい、
こんなんでいいですかって言わなきゃいけないかもしれない。
はい。それ
それが PDF ができたことによっていろいろ便利になったんですね、
はい、うん、そうなんですよね。
例えばどんなことがあるんでしょうか、うん、
はい、PDF 自体はもう皆さんが一番身近に感じるものとしてはインターネットのホームページ上に PDF ファイルが貼られていたりするのは見たことがあるんじゃないでしょうか、
はい、
それからマッキントッシュでいうと OS X からデータを書き出すと PDF ファイルに書き出されるようになりました、
はい、
で知らないうちに PDF が実は作られています。でそういうものがまずあります、
はい、
で最初はインターネットから、日本の場合はインターネット上に企業の情報だとかカタログだとか、
はい、
そういうものを置くところから始まって
ました。ダウンロード用の、
そうですね、でそういうものが、HTML の世界ですと、はい、やっぱり体裁が崩れて、はい、見る人によって違ってしまったりということがありました。
プリントアウトも綺麗にできないとかですね、ですね、そういうこともあるので、
で PDF の場合にはこう用紙サイズという概念があります、
はい、
HTML ですと、はい、用紙のサイズという概念がありませんので自由に作れるんですけども、プリントするときにちょっと不便と。
そうですね、すごく長いファイルだと文字がちっちゃくなってしまったりとかって読めない、
はい、
で今皆さん方でやっぱり目にするのは申し込み書とかからカタログとかそういうものが結構インターネット上にあるんじゃないでしょうかね、
はい、そうですね、申し込み書類に多いですよね、
はい、
でそういうものからだんだんだんだん印刷にも使ってるんですが、はい、印刷用の PDF を一般の方が見る機会ってのはまずないと思います、
ね、見たことないですね。
ただ印刷用のデータがインターネット上に公開される、はい、っていうことはもうしょっちゅう、
はい、
それはもう皆さんが気にしなくてももう至るところにあるって言っていいんじゃないでしょうか ね、
僕らも日頃 PDF なしではやっていけないような、例えばデザイナーの方々は先ほど申し上げたようにですね、確認用のために PDF のデータをメールでやり取りをしながら、はい、これで大丈夫ですかっていうことを確認する、うん、例えば、JPEG データって言って画像データにしてですねお互いに確認をしてもいいんですけども、画像データをプリントアウトするとですねよほど大きな画像ではないと文字とかがきれいに見えないんですね、うん、
はい、
それで PDF で、お互いに確認をするとそれをプリントアウトしてみて、お客さんの方もその文字の間違いとかに、ちゃんとこうちっちゃく見ていくことができる、はい、細かく見ていくことができるんですね。
あ、そうですね、すり合わせの段階でそう便利なんですね。
かなり便利だと思いますね、うん、
はい、
PDF が、なかったら、うん、本当に、僕らは何度も何度もお客さんとのやり取りを、バイク便だったり自分たちの足で、うん、やり取りをしていかないと、
はい、
業務が進まないという感じでしょうか。
はい、はい、
今佐藤先生がおっしゃったように非常にこうメールに添付したり、はい、こうやり取りが楽になります、はい、でこれが名前にもあるようにそれがポータブルで、はい、なドキュメントとなります、
はい、
でやっぱり持ち運びができる。ただ今の時代の持ち運びっていうのはやっぱりバイク便で持ち運ぶんではなくて、その電子メールに添付したりインターネット上でこう配信したりっていう持ち運びっていうことに適したこうフォーマットだということじゃないでしょうか。
そうですね。で以前ですね、森山さんいらっしゃっていただいた時にですね、はい、カラーマネジメントについて、はい、お話を伺いましたけども、同じプロファイルを使えば、
はい、
印刷会社さんだとか、
はい、
製版会社さんだとか、
はい、
クライアントだとかデザイナーが、はい、いつ見ても同じ色になりますねっていうことをお話されてましたけど、
はい、
覚えてます？
そうですね、自動車メーカーから始まったお話ですよね。
カラー革命
ですね。カラー革命、はい、
僕も聞いてました。あの話は、
はい、
カラー革命って随分なんかすごいこと言ってるなと思ってたんですけども、その時に使ったカラーを管理するためにもプロファイルが必要ですねっていう話がありました、
はいはい、
あれは、正式には ICC プロファイルと、
はい、
いうものを使って色の管理をします、
はい、
で PDF の場合にも同じように、はい、このプロファイルがあります。
あるんですね、
はい、でそれを PDF プロファイル、
はい、
でこれは何をするかというと、はい、色と同じで、はい、そのプロファイルによって作られる PDF の品質を決めるという大事なものがあります、
はい、
ですからそれをどのように使っていくかというのが、はい、カラーと同じように PDF でも重要なファクターになると思います。
その PDF プロファイル自体の持っているその品質というのは、どこで誰が決めているんですか？
はい、まずアクロバットを作ってる Adobe Systems っていうのが一つ作ってます。
はい、
で、Adobe Systems は、例えばインターネット上に使うにはどうだ、印刷用はどうだっていうことで作ってます。
もともとデフォルトで。
デフォルトで入ってるものですね。買えばもう入ってる。からもう一つは ISO の方で、PDF を印刷用に使うという企画を作りました。それが PDFX と言われているものです。で、これはもう ISO が決めてますので、広く一般に誰でも使ってよろしいよというものになってます。
その ISO で設定されている PDFX というものに準拠して、例えば印刷を、するとしますね。日本の印刷環境と欧米の印刷環境実はちょっとずつ違うんですけども、そのために日本の、プロファイルというものも作られているわけですか。
は
い、
例えば ISO で決めているものはグローバルな設定ですので、非常にその幅広く使えるんですけども、ピンポイントには合ってないっていうことかもしれません。
ね、ローカルの中ではちょっとインクが厚すぎてなかなか乾かないとかですね、そういうような領域まで含んでしまうので、問題が起きることもあるかもしれない。
で、特に日本の場合には日本語というフォントも文字も問題になります。グローバルではほとんど1バイトって言われてるんですが、日本は2バイトっていう、この宣言が非常に大きいということもあります。
そのルビーみたいなものがあったりとかね、結構日本語って厄介ですね。
それからやっぱり書体もたくさんあるとか、それから何が一番大変かというと画数が多い。
そうですね。
アルファベットの文字に比べると画数が多いので、その限りなく小さくしていったときに、アルファベットよりも最初に、まあ、いわゆる潰れてしまうというの、日本語の特性もあります。で、そういうものが、こう、グローバルな基準の中では、やはり考慮されないということがあります。
やたらと文字数が多いですね。アルファベット二十数文字で、日本語だと7000以上明るく必要になってくるんですよ。一般の出版等に使おうと思ったら、何万字っていう種類が、ないと、普通の出版等もできない。これ全然違うものになってしまいますね。
その日本語にも結構今は対応できているんですか？
はい、まずフォントの形式っていうのがあるんですけども、これはなかなか一般の方には何のことかわからないと思うんですが、DTP で使う時のフォントっていうタイプが、その今一般的に言われているのはオープンタイプフォントっていうのがあります。その一つ前、まあ共存してもいいんですけども、その CID とかニュー CID とかっていうそのフォントの規格がありますと、そういう規格に対してその PDF の方は対応は全てしております。ただ難しい問題も一個あります。で、 PDF の場合はその文字を PDF の中に埋め込んでしまうという機能が重要な機能としてあります。で、フォントによっては埋め込むことを許可しないというそのフォントベンダーさんが決めているフォントもあります。
そうですよね。要するにフォントにもですね、著作権を持っているという考え方があるんですね。で、そのフォントを、PDF の中に埋め込んでハンドリングされるということは著作権の侵害だというふうに考えてもいい部分もありますし、逆にどんどん使ってくださいという積極的なですね、ベンダーさんもあるので、そのあたりの問題っていうのはどうなんですか今は。
やはりあれですね、まあ、PDF も10年ぐらいになるわけですけど、日本に来て10年ぐらいになるんですけども、やっぱ最初の頃はそういう混乱がたくさんありました。ただ現在では、本当売られているメーカーさん、ベンダーさんも、もう PDF に埋め込むということを許可しないフォントはない、
生き残れない、
生き残れないという感じですね。ですから、その今皆さんが DTP で使われる、特に OS10 で、使われているフォントっていうのは 100% PDF に対応していると言えると思います。
じゃあ OS9 以前の、OCF フォントだとかっていうのは、もう PDF の新しいそういう基準の中には準拠しなくなってきていると。
現実にはそうですね、OCF フォントが PDF にならないっていうわけじゃないんですが、PDF の一番いいところの、同じ環境がなくても同じように見えるという条件をクリアできないですね。
厳しいですね。ただ今は、大手の印刷会社さんもですね、OS9 環境 その中で、交わされる文字環境は特になんですけども、はい、ぼちぼち、廃絶をしていこうという動きがあります、
はい、
まあ、そういう発表されているところも多々あるんですね、
はい、
だから、デザイン会社さん皆さんも一生懸命、不景気の中働いてらっしゃるんですけども、はい、なんとその OS10 にですね、
はい、
いよいよ移行しないと、ビジネスも立ち行かない、逆に言えば早く、移行し早くいろんな新しいノウハウを吸収することが、
はい、
また今回の、PDF のようなものをですね、
はい、
導入することが非常にですね、ビジネスの上でもプラスになっていくっていうふうにポジティブに考える時期に来てるだろうなと、
はい、
なるほど。
で、私なんかもあのビットカフェの方で、
はい、
いろんなコンサルティングもやらせてもらってるんですけども、はい、最近多いのはやっぱり印刷物を頼む側、
はい、
いわゆるクライアントさんですね、
はい、
クライアントさんの方がこの PDF を積極的にやりたいんだけども、
はい、
どういう環境を作ったらいいんだとか、
はい、
どう作ったらいいんだというような問い合わせの方がここ1年ぐらいですかね、
ほうほうほうほう、
非常に増えて、
まあ、ユーザーがすごく増えている
んですよ ね、
ですね。でデザイン環境のユーザーよりもむしろですね、はい、企業さんと の、
はい、
あの意識っていうのは高いような気がします。
なんかとは言ってもお話を伺ってると、はい、随分難しそうだなっていう印象なんですけれども、 PDF 入稿ってやっぱり難しいものなんですか？
誰にとって難しいのか優しいのかって難しいんですけどね
、はい、
あの基本的には、はい、その自由なアプリケーションと自由なソフトを使って、それからフォントを使って、自由にレイアウトしたものを意図通りに先方に渡すということに関しては難しいものはありません。今の、例えば、アクロバット6以降の環境であればということになりますが、これは OS10 に対応したアクロバットになります。で、その場合はそこで作られた絵とか写真、
はい、
から書かれた文字というものは PDF に全部対応していますので、はい、そこから PDF を書けば PDF 自体はどなたでも書くことができます。
なるほど。あの僕ら、まあ、通常デザイナーですね、イラストレーターだとかグオークだとか、インデザインとかで作ったものを PDF 化するというのは普通なんですけども、はい、その一般の方々にとってみてワードとかエクセルとかを、入稿用の PDF にするっていうことっていうのはあり得るんですか？
はい、今かなり多いですね。
あ、そうですか。
あの、実はそういう情報、
はい、
例えば企業さんのカタログなんかに、
はい、
この細かい販売実績とか、
はい、
いろいろ書いてあると思うんですけども、そういうものは企業さんの中で作られる、
はい、
でそれをエクセルなどで表にして、はい、それを使ってもらいたいと、
はい、
で以前はそれをまた改めて作り直したりしたこともあると思うんですけど、
大変だったんですけどね、僕らにしてみても、ね、
で今ですともうそれ自体を PDF ファイルにして、でそれをパーツとして、
はい、
制作会社さん、デザイン会社さんにお渡しする、
はい、なるほど、
いうことも起きてますね。
今はあのクロスメディア時代って言われてますけども、はい、ウェブサイトの上にも例えばカタログがあって、はいはい、そのカタログのところにも、資料請求じゃなくて、PDF ファイルを落として実際に具体的にその資料を、ダウンロードしてみてくださいってこと多いですよね、
はい、多いですね。
でそのファイルと同じものを実は、印刷の方にも回してそれを印刷物にしてカタログにしてっていうこともあるわけですね、
は
い、
ありますね、結構あの一番わかりやすいのは通販会社さんなんかはほとんどそうですね、はい、
そうですか。
通販カタログを電話帳みたいな、
はい、
今電話帳って持ってない方もいらっしゃるかもしれませんけども、その電話帳みたいな厚い通販カタログを作るんですけども、はい、それと同時に PDF ファイルを作って、
は
い、その自社のウェブサイトに載せて、でそのいつでも、
はい、
特に一番 PDF ファイルのデータのいいところってのは検索性もはい、優れてますので、
そうですね、
こう検索してヒットさせる、
はい、
それは PDF でも対応できてますので、
はい、
そういうことで使われてますね。
便利になってきてるんですね。
便
利
ですね。
あの表側からそんなに目立ったあのデータというかデータフォーマットではないかと思うんですけども、
はい、
あの水のように浸透しているというか、はい、空気のように存在しているというかですね、非常に多用されている、フォーマットの一つだと思います。
はい、
あと PDFプラス J という企画がありますけども、こちらの企画自体は、どんな企画になっているんですか？
はい、今 PDFX 先ほどお話をしましたけども、
はい、
これが印刷用の PDF としてはいわゆる基準に今なってます、
はい、
で、PDFX プラスと J、
はい、
こうなってるんですけども、いわゆる PDFX プラスっていうのがヨーロッパで基準としてはあります、
はい、
でその基準を日本に合った形で、ね、
はい、
ローカライズさせてもらいたいということで私の方で、
はい、
あのグループを作りました。
すごいですね。
いや、すごくないですけども。で、その中では、はい、例えば、アドビの方では、アクロバットを売ってるわけですけども、はい、その、いわゆる PDF を作る道具を、はい、アドビとしては提供していると。
アクロバット、
ね。アクロバットということで、これを使えば、PDF ができますよ。はい、例えば、いわゆる CS のシリーズというものも、はい、からも PDF は作れるわけですね。はい、で、これは、アドビとしては PDF を作れますよと。こうすれば、印刷用の PDF を作れますよという道具を提供して、で、PDFX っていうのはその中の一部なんですけども、それをより安全に作ろうということで、